ようございます。ジュンの iPhone 小町です。
iPhone を楽しんでる人も、これから iPhone に乗り換える人も、ちょっと得する朝のポッドキャスト、ジュンさんのコメントを中心に iPhone を楽しく使うお話をお届けします。
季節は秋から冬へ向かう途中ですが、今日はそういうことと一切関係ない話をしますよ。ジュンさんに時々iPhone 小町ネタ提供いただくこともあって、はい、今回はすごいですね。ジュンさんがガチのコンピューターネタを見つけてきてくださいましたね。
そんなことは滅多にないみたいな。
で、だって、いつもどっちかっていうと、ファッション、おしゃれみたいな。
そんなにおしゃれとか頑張ってるわけでも、なんでもないんですけど。うん、この間、AUGM 青森に行ってきて、はいはい、その時に、プログラミングが小学校で必修になるとかいう、お話を聞いて、えって思って、それはもしかして子供が必須ってことはみんなやらなくちゃいけないんじゃないかって、そういう気になっちゃったんですよね。
今からの子供ですから、ジュンさん別に必須じゃないと思うんですけど。
そうなんですけど、ね、子供も知ってて当たり前みたいなのに大人が知らないのもダメじゃないかなと思って。
それはいい心がけだと私は思いますが。
ちょっと興味出たところへ子供向けのぴょんきっていうアプリを iPad 用みたいなんですけど入れてみたんですよ。プログラミングの入門的な、
はい、
スクラッチと連携してるっていう。
私もジュンさんから紹介いただいて今日 iPad に入れてみたんですが、
はい、
カタカナでピョンキーと書くアプリで、スクラッチを知らない方のために子供さんでも簡単にプログラミングが学べるようにということで、いちいちコードをアルファベットでこう英語みたいな文字書くんじゃなくて、左に溜めてあるいろんなブロックを中央のスケッチブックみたいなところと並べていくだけで、一つのプログラミングができるという仕組みなんですが。
なんかパズルみたいにこう、ギュッて入るようになってるんですよね。ちょっと嬉しかったりしますよね。パチってなると。だけど言葉とかが低学年の子には難しいのかなって。
そこはね、私もへむけるって何の意味か、へむけるへむけるって書いてあったんですよね。
へむける？
へむけるって何の意味かなって。
違いますよ。何々、え、むけるです。
そうそう。でも、何々っていう、ないしっていうのが書いてないから、はい、単にへむけるっていう言葉だけがそこに置いてあるから。
そういうふうに呼んでしまうとね。
うん、私、そういうの子供さんの気持ちはよくわかる大人なんで。きっと子供さんは、へむけるって何やろうって思ってそれを見ると思うんですよ。
ですよね。そうなりますよね。はい、
長いことパソコンの上ではいろんなところで使われてたスクラッチが iPhone 版とか iPad 版が出ようとしたことが昔あったんですよ。
はい。
ところがね、Apple がそれ認めなかったんですよ、その時は。
へー。そういうのダメ。今だったらどうなんでしょう。で、
そのスクラッチのファンの人たちとかが、いろんな人がもう、はい、そんな言わんとそんな言わんとでずーっと言ったら、はい、今はそれできるようになったんですけど。
あ、そうなんですか。
ただ、今見たら iTunes 上で、スクラッチジュニアいうのしかないんですよ。スクラッチはないんですよ。まだ、スクラッチよりまださらに簡単にしたようなのがあるんですよ。今回そのピョンキーというのは紹介のところを見ると、スクラッチのコードを使って開発されたということですから、スクラッチのバージョン 1.4 までは完全互換で、スクラッチ上で作ったゲームとかいろんなファイルもちゃんと 100% 互換性がありますって書かれてました。
え、これってもしかすると、スクラッチで作ったあの猫ちゃんがこのウサギで変わっちゃうってことですか？
いや、それはないと思います。ジュンさん今猫ちゃんとおっしゃったのは、スクラッチの中にはオリジナルのキャラクターで猫がいるんですけども、は
い、
でこのピョンキーの方ではさすがにそれまで一緒に使うっていうふうにはできなかったんでしょうね。オリジナルの私はどっかに見たことあるような感じのウサギさんの絵がキャラクターとして登場するんですね、このピョンキーの方では。多分スクラッチで作った猫の絵はついてくると思いますよ。
あの、
リソースとして中に入れてるはずなんで、多分一緒についてくる、もし開いたらね、出てくるんだと思うんですけど。まあ、ジュンさんが、メイコさんの将来、プログラミングするときに、なんか一助になればと思って、はい、いろいろその辺、プログラミングの環境、子供さん向けのものに、まあ、気になってるっていうことですね。
そうなんです。はい。遅れちゃったらかわいそうかなと思って。
でも自分はプログラミングやる気はない。
スクラッチで遊ぶ気はありますよ。
はいはい。ジュンさんからはもう一つ、アスキーにあった記事で、プログラミング心が芽生える小さくて可愛いロボット、はい、オゾボット。という記事もね、はい、紹介いただいてました。これは iPad の上に半球状のなんかプラスチックのお料理に使うボールを反対側にひっくり返したような形の、はい、ロボットなんですけど、中に回路が入っているのが透明なんでちょっと見えてますけどね。 これを iPad とか Android 用の上に置くと、いろいろ命令を最初変えておくことで、その通りにこのロボットはね、動いてくれるそうですね。
そう、右に曲がるとかね。
はいはい。今年の10月からは普通に発売が開始されてるんですね。
はい、
大きさが約1インチ3センチ弱ぐらいの大きさで、うん、お値段は 49.99 ドルと言いますけども、
ちょっと高いんですよ。
記事では1台約6000円、2台セットで1万2000円と。お安くなってないですね。
なってない。
はい。6000円か。うん。でもまあ6000円でね、いろいろ遊べると思うんですからね。
はい。動くのとか嬉しいですよね。は
い、ジュンさん、これ買いたいです。
買いたいですね。
買いましょう。
でも、そうなん、動くの楽しくないですか？
はい。まあ、これは iPad の上でとか言いましたけども、実際、マジックとか、ポスカとか、プロッキーというマーカーを使って、紙の上で書いた線の上でも、たどって動いてくれるようですね。ジュンさん、じゃあ、今年クリスマスプレゼントは、メイコさんにはこのあたり、なんか考えたりするわけですか？
うん、なんか迷惑そうですけどね。
迷惑なの？
はい。押し付けてみようかなと思ってます。スクラッチの猫ちゃんが可愛いので、しばらく遊んでみようと思います。それでは、いってらっしゃい。